イゲー男子更衣室。
こんにちは、
モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野沢くにです。
生徒2の佐々木です。
生徒 M のセリーヌです。
メンヘラのセリーヌさんか
違います。はい、
日本も参加してくれて、
はい、日本も参加してもらえて、
はい、しかもなんか今聞いてさ、ちょっとムカついたんだけどさ、うん、なんかあれだね、モミさんのさ、ホラボドの方に出演してたんだって。
うん、
でそれを先に公開しなきゃいけないから、ちょっとうちらタイミング読まなきゃいけないっていう話を聞いたんだけど、
うん、
だよ。モミさん、またモミさん、またモミさんが先だ。俺らはモミさんのね、食い残ししか。
俺ハイエナだからね。モミさんがね。
あの人の嫌いな理由100をね、今書き出してるんだ
よ。僕がモミさんを嫌いな理由100の理由。
次ちょっとね、ホラーボードにお邪魔できる時があったらね、うん、それを読み上げたい。
貯めてる。
貯めてます。
100個。嘘結構やりすぎだろ、ね、盛りすぎだろそれ。
はい、で、まあ、今回ちょっとね、まあとりあえず収録ということなんですけど、うん、まああの完全にちょっといろんな方々でね、僕は散々自慢しちゃったこと
がある。ちょっと待って、はい、今日は何日ですかのために今さ、一周 先読みしてさ、携帯を手に取ってさ、いつでも答えられるしてた時に限って聞かないってどういうこと、うん、
ね、準備してたからね、聞くにはよか
った。
今日は何日ですか。
今日は11月24日月曜祝日の14時2分です。
はい、
2本目です。
2本目です。
はい、はい、
ここは2本です。
うん、
それででして、今回はね、ちょっと僕、各方々で、実はモンハンマチコに行ったぜっていう自慢をして、うん、ラジオで話すと宣言しちゃったので、
うん、
ちょっとその話をしたいなと思って。
結果報告。
うん、結果報告を。まあ、はい、女性のね、セリーヌさんもいるということで、ちょっとこんな僕どうですかっていう話を聞きたいので、
はい、
まずモンハンマチコに行ってきたんですよ。
うんうん、
で、いつそのモンハンマチコにいつ決意をしたかっていうと、
うん、
いい子ちゃんっていたじゃないですか、噂の。
いましたね。
あの、いい子ちゃんに正式に別れを告げられた帰り道の電車で、モンハンマチコを検索して予約したんです
よ。早い。結構動くの早いね。
すごい、なんでそこアグレッシブな。
いや、もうちょっとな、頭に来たので、次を決めてやろうと思って。
うん。
ああいうタイプの女なんで、絶対別れてから半年くらいしたらまた連絡をしてくるってタイプだからね。今のうちに次の弾を用意してて、あ、もう彼女いるから俺って言いたい。
もう今の言い方。言い方ね。
モンハンもともとハマってたんですよ。
はい。
モンハン 4G だっけな。ハマってて、で、モンハンマチコに行くということでね、僕ブーストかかって結構やり込むじゃないですか。
うんうん、
で、まあ恥をかかないためにね。多分どうせね、モンハンしか取り柄のないようなクズどもが集まるんで。
モンハンマチコンってちなみに何ですか？
はい、モンハンマチコンっていうのはですね、実はあの、モンハンをやりながらマチコンしようぜっていうイベントがありまして。う
ん、マチコンとは？
マチコンとは。マチコンも説明しなきゃいけないのか。まあまあ、いろんな人が集まってお見合いするんですよ。
うん。
彼女を作ったりとか、嫁を探しに行ったりして。
うん。まあ、出会いの場、うん、
まあ、多くあるパターンは食事をしながらね、
うん、
あの、お店を変えたりとか、
うん、
向こう、運営の方で席替えとかね、そういう、なんか、その自己紹介の時間とかを作ってくれて、なんか、男、なんだ、シャイな男の人でも出会いしやすいですよ、みたいなイベントです。
うん。
大概、ああいうのはね、男性の方が参加費高くて、女性の方が安いです。うん、男性参加費4000円、女性1000円とかです。
いや、だいぶ違いますね。
うん。本当にクソだよ、
ね、すごいやつだとさ、男性1万円くらいでさ、女性2000円とかのさ、
うん、そうだね、3、40代ターゲットならそうかもしれない、
もう焦ってる男性とかをどんだけでも払うみたいな。
はい、で、それでそのモンハンマチコンなんですけど、場所は秋葉原であって、であとマチコンにしては珍しく、2人で参加しなくてもいいっていう、1人だけでも参加できるタイプのマチコンでした。朝、昼、晩、まあ、朝でいいか。朝、昼、晩の3部構成になっていて、その3部構成のうちに1つだけ選んで参加できるってタイプです。
うん、
で、秋葉原であるっつって、もう金も入金してね。で、モンハンマチコンだからさ、恥かくじゃん、絶対。その、弱いと。 まだ G 級行ってないんですかとか、冠ついてないとかワロなんですけどみたいなことが言われるから、必死にやり込んだの。もともと1日4時間くらいプレイしてたから、それ以上プレイしてたんですよ。
1日4時間も結構だけど、
うん、会社でも入ってたから、会社の昼休みとか仕事終わりにね、はいはいはい、集まってやったりして、もうすでに G 級は超えて冠はついてたんですけど、これモンハンやってるしかわかんないですけどね。かなりブーストかけちゃったから、もう正直言って仕事やってる時間、以外の時間は全てモンハンにつぎ込んでて、
すごい。
やってたら、仕事中にね、タバコを取ろうと思ってかがんだんですよ。うん、そしたら、モンハンマチコの前日に、首がぎっくり腰が折ったんやって、
ぎっくり首
ぎっくり首になって、病院に行ったら、捻挫ですって言われて、で、レントゲン取ったんですよ。
はい、
レントゲン取ったら、僕の首が、普通の人の首って、首の後ろが滑り台状になってるように曲がってるってわかります、
まあ、S 字というか、うん、
その首の曲がり方が逆になってたんですよ。
こうやってるから、いつもこっち下向いて、こうやってリアクいじってるから、ここは出っ張っちゃった。
ずっと下を向いてたせいか、首の骨格が変わってしまったようで、ストレートネックってよく言って、スマートフォン症候群とも言われるんですけど、首がまっすぐに乗ってしまう。下を向いてるから S 字のカーブがなくなっちゃって、それがさらに行き過ぎて、その曲がり方が逆になるっていう。
すごい。人類の進化じゃないですか。
うん、新人類。
ね。
だね。でまあ冠も金がついた、まあ、ある意味ランクは一番上にまで行って、ハンターランクも220とか行ってたんですよ。プレイ時間も100時間超えてましたね、あの時点で。で、まあ、首痛い痛み止めを飲んで何とか頑張って参加してました、まあ、コルセット
すごいね、
首のコルセットってあるじゃん、
うん、
首のコルセットも必要な状態だったんですけど、会場に着く直前に外して、首から外してカバンにしまっていきました。
それはね、
だからそのコルセットを外すところを誰にも見られないように、うん、他の人よりも30分くらい早く、会場に30分前には到着して入ってました。
意識高
い。意識高い。逆に言えば、そのモンハンマチコンに首にコルセットをつけてきてる女性がいたら、もう結婚しようって。
まあそうだね。
あれ、うん、もうそういう人がいたら、僕もスッとカバンから取り出して、お揃いですね。
そうだね。それはね。
うん、で行きました。場所はね、秋葉原の教会の位置ってわかりますか、
う
ん、教会がある。
教会
わかんないか。
秋葉原に教会なんかあったっけ。
パーツショップとかメイドさんのなんか、なんだろう、客引きが多いさ、通りあるじゃん。
通りあるね。
ことぶき屋とか
ある。ケーブルとかのところな、
うん、ちょっと内側に入ったと
思うんです。1個
マンダラケとかあるところ。
マンダラケ
あったっけ。
秋葉原の大通り。
あ、マンダラケじゃない、
そっち。
駅から見て秋葉原の大通りのさらに向こう側の路地裏です。多分、ホタにとって一番ホットな、ケバブ屋がいっぱいある。
ケバブ屋。
あのね、うん、大通りの、鉄橋っていうか、
線路みたい
なところに、
うん、
なんか、クラブセガとかがある。
うん。
の一個、奥。
そうだね。ちょっと、
クラブセガとか、あと吉野家とかが確か並んでるところの一個、奥の通り。うんうん、通り
だ
ね。
なんかイメージできました。
はい、
あそこなんかやたらメイドさんが客引きをしてて、
う
んうん、
確かに窓の上とかに、
あ、そうそうそうそう
そうそう
その通り、その通り
で、教会が実はあそこの通りにあって、深夜とかによくあそこでメイドさんとか巫女さんが客引きをしてるっていう邪悪なスポットがあるんだけど、うん、その通りのちょっと奥側にありました、会場。
なんで
近いし、だけど多分たどり着けた人は結構少なかったのよ。遅刻した人が割と多かったです。こんなとこわかんないよっつって。
ハンターなくせに、場所もわかんないの、
う
ん、
そうだな、
マップ持ってなかったん
だ。そうだよ、マップ。
まあそうだね。
上級者にもマップいらねえみたいになるから。
そうね、最近のモンハンの、うん、その、上位クエストの方って地図なしで進められることが多いんで、確かにね。
う
ん、そういえば合ってる。
なるほどね。うん、もう最近地図使うってなかったんでね、うん。
まあ僕完璧にマップ入ってたんで、秋葉が好きなので。あそこか、つって行ったんですけど、うん、会場はね、結構狭かった。本当にね、今、野崎人くんちくらい。
うん。
狭いね。
うん、だいぶコンパクト
な、うん。うん。参加人数30人くらいで、まあ、半々。
30人でこの辺入らないでか。
いや、でも入ったよ。入った、入った。
マジで
入った、入った。
だって、小学校の教室半分。
だって、5人座ってた卓が5個くらいあったから25人くらいかな。
うん。
で、人数はね、女性の方がやっぱちょっと少なかった。集まんなかったっつって。だから、宅によっては、4人で遊ぶんだけど、女の人1人とかもありました。 でも基本的には2人で2人で遊べる感じでした。
でもそんぐらいいた
んだ。うん、なんとか集まってたね。
あ、俺各宅に女性1人ずつかと思ってた。
いやいや、俺もそれくらいかなって思って、あまり期待しないでたんだけど、まあ割とその女の子同士で誘ってきたとかいう人はいましたよ。で、やったんですけど、会場なんかブラックライトとかつけててね、おしゃれな雰囲気を醸し出そうとしてるんですけど、所詮秋葉にあるお店だから、なんかちょっと汚い感じだった。
その雰囲気わかりますか？すごい想像できる。
そうそう、チャチンけど、チャチンけどムード出そうとしてる感。
そう、メイド喫茶とかにもありがちな感じ。どこか高校の文化祭、
そうそうそうそう、
抜けきれない。
そんな感じ、そんな感じ。高校の文化祭感じ。うん、そんな感じだった。
まあまあまあ。
で、自己紹介カードとかも用意されてやるんですけど、だんだん陰りが見えてきてね。うん、自己紹介カードに、まあ、年齢とか職業とか書く場所があって、趣味って欄があったんですよ。まあ、ここ勝負だろうと。ところで、まあ僕は頑張って書くんですけどね。サバゲー、ボードゲームとか、ゲーム作りとか、そんなの書いてたんですけど、ほぼほとんどの人がモンハンって書いてありました
ね。びっくりだよね。
でもさ、それモンハンのなんか町子に来てるんだから、モンハン趣味だってわかるじゃないですか。
そう、俺も全く同じこと思った。
もったいない。
モンハンの町子で趣味モンハンって書くってもうさ、ギャグでしょ、それ。
ギャグだよね。まあ、大体男はモンハンって書いてました。うん、女の人は割とやっぱ空気読める人が多いから、ちょっとなんか工夫はしてたけど。
びっくりでしょ、それ。
マジかって。
それ、自己紹介で僕人間ですって言ってた。すごいぞ、それ。
そうだそうだ、確かに。
まあモンハンスタートするじゃないですか、うん、料理とか飲み物も用意されてるんで、うんうんうん、飲み食いけるんですけど、あのね、あのイベントの最大の欠点を教えてあげるよ、うん、恋愛よりねモンハンの方が楽しいって
思ってんと
気づいちゃった。
あのね、あの下手したらね、女の人の顔を思い出せない人がちらほらいるし、あとね、喋ったことと言ったらね、あの粉塵使っていいですか、粉塵使っていいですか。
はいはい、
うん、でしかもさ、やっぱモンハンマチコに行くぐらいだからさ、周りの男たちも準備してきてるから、多分アイテムボックスには粉塵が300くらい入れてあるんで、うん、大粉塵とかも100個以上貯めてたりするんですよ、うん、でそんな感じでやるんだけど、うん、もうあらかじめ自分のインスピなんだろう、そのインスピレーションじゃない、頭の中でさ、練習していくじゃん、うん、モンハンマチコンではこうやろって、うん、
イメトレね、
イメトレ、イメトレではもう粉塵を使うことしか頭いなかったから、う
ん、助けるんだみたいな、
いざ本番になっても言うと粉塵使っていいしか言うことがない、うん、で、まあ、一通りやってね、まあ、なんとか LINE の交換とかもできてね、
うん、
そこでね、まあ、唯一ファインプレイだなって思ったのが、
うん、
モンスターハンターって、フレンドリストが登録できるんですよ、
はいはい、
会った人とフレンドリストを交換すると、うんうん、その人がオンラインに接続してるかどうかが分かるみたいな、
うんうん、
でそれを聞くときに、あのフレンドリスト交換したんですけど、ちょっとオンラインでやるときにチャット、
うん、
DS のチャットクソなんで、うん、なんか LINE でやりませんって、
う
ん、それで LINE の情報、その交換相手を見つけるっていう方法でね、方法を使ってる人がいて、マモツ僕がそれをパクって、
うん、
まあ数人なんとかね、連絡先をゲットしました。
女性の。
はい。
おお。
で、まあ、ね、まあ、そういうのありました、
ね。
ちなみに、その時に LINE の交換を、LINE の交換を、5人いたんですけど、うん、1人ちょっと、あって、オタっぽいって人がいたんですけど、
うん、
彼だけ LINE の交換先を聞いてもらえないっていう事案があったんですけど、
5人いたって5人の宅だった
5人の宅だったんですけど
5人宅で、
うん、宅で、で LINE でその時の5人の宅で部屋を作ろうぜっつって部屋を作ったんですけど、なぜか参加者が4人しかいなくて、男が1人かけてたのを後で見てめっちゃ面白かったってことあったんですけど、
ずっと気づかず進行してたってこと、
多分そいつ気づかなかったんだ、それが誘われなかったのか、笑ろって
タイミングを逃した。
まあそんな感じでね、もうハマチコなんか終わったんですよ、うん。
はい。
料理とかも出てくるんですけど、まずね、食う暇ない。
そうですね、ずっとこうやってまあ、
完全にね、
そうそうそう。
ダウンタイムないしね。
そう。なんつうか、確かね、30分ごとに、うん、30分ごとに宅を席替えが起こるんですよ。うん、席替えするんですけど、30分って、うん、2回行ったら喋る余裕ない、
うん、そうだね。感想戦とかないね、
うん。うん。だから、本当に業務的に、モンスターハンターのそのクエストをやったら、はい、席替え。はい、付き合い終了って感じでした。
淡々としてますね。
淡々と終わりました、
うん。
はい。で、終わった後にね、俺はいかんって思うじゃないですか。
はい。
これで終わった後に、じゃあ解散ですみたいな、次の時間に出る人は出てくださいみたいな感じなんですけど、うん、まあ大体の人はもうその一つの回だけで、もうみんな解散してました。
うん、
そこで、まあ、僕朝の部に行ったんですよ。
はいはいはい。
うん、
遊ぶの部に行ったから、この後お茶しませんかって誘えるじゃないですか、
うん。
まだお昼ですからね。
終わってお昼。
うん。終わってお昼。
うん。
まあ、 そこでご飯食べてるからお昼ご飯ってわけにはいかないんだけど、
うん、
まあ、これから僕秋葉詳しいんでね、うん、ちょっとお茶とかしませんか、案内とかもしますよみたいな感じで女の人に声かけたんですよ、
うん、
そしたら、
うん、
あ、これからちょっと嵐のライブがあるんで行けませんって言われた
すごい、
あのさ、
うん、
まあ、何しに来たんですって
本当だね、
うん、嵐のライブに行く間の時間つぶしに来たっていう悪魔みたいな女でしたね。
1000円で飯食えるから。
そうそうそうそうそう。1000円で飯も食えるし、モハも遊べるし、みたいな。手頃でいいよね、みたいな。なめんないで。こっちは4000円払ってんだって。お前らの分の2000円を、
2000
円を、1000円を、
うん、
俺らが持ってんだぞっていう。
そうだね。
うん、そっかそっか。そう、確かにそう言われたらそうなのかも。
おろ、もうね、嵐リスマッシモテゲ男子コイス嵐リスマッシ
ュ。やめろ、やばい、それはやばい。やつらを聞きましたら。
いや、まあ、ちょうどね、水道橋も近いしね、秋葉から。
あ、ちなみに、うん、ちょっと一つだけ言っていいですか、はい、前、俺がとある、
うん、
あの、金生っていう、金断生ラッシュっていう、
うんうん、
まあ、あの、女性、男性声優、あ、知ってる？
知ってますよ。
あ、本当に？
うん、何この
あ、そうそうそうそうそう、あの鳥海さんって声優と安
田
さんって声優がやってる。
元気男子皇室公認の
大人気
大人気男子声優鳥海さん
がやってるラジオがあってですね、
はい、
それの公開録音のイベントがあると。
はいはいはい、
で俺はそれに並んでるわけですよ。
それでほとんどいないですね、きっと男の人。
あのね、やばい、男率ね、
うん、
多分 1% くらい。
まあそうでしょう、だって。
会場全部見渡しても多分10人もいるかいないか。のうちの珍しい男子が私なんですけど、
はいはいはい、
並ぶわけですよ。そうすると、あの、ちょっと近くの水道橋で、
うん、
やってたのよ。そしたら、ちょっと近くで嵐の、イベントがやってて、
うん、
嵐の列もむっちゃ並んでるわけ。
嵐の列はね、やばいよね。あのアイテムじゃないか、そのグッズの販売の列とかやばいよね、うん、
やばい。
ほら、あの水道橋に泊まることがあって、うん、ホテル朝出たらホテルの前に女の人の行列ができてて、なんだろうこれって思って見てみたら東京ドームから伸びてるっていう、ね、
そうそうそうそうそう、うん、もうそういうレベル
すごい。
でむっちゃ並んでて、しかもやっぱりあれすごくて、ジャニーズって、
うん、
あの世代をちゃんとつないでんだよね。あの上はもう本当におばさんもいるし、女子高生もいるし、うんうん、おね、OL ぐらいのお姉さんもいるし、
はい、
でも親子で来てる人もいると、
はい、
でまあすげえなと思いながら俺ら並んでんじゃん、
うん、
嵐の声優たちからしたらこいつらなんだよっつってむっちゃ見られない。
嵐ファンからしたら
そう、
うん、
何この列みたいな、
うんうんうん、
でね、明らかにやっぱ人種が違うから、
あ、はいはいはい、
同じ行列でも人種が違うの
面白いなと、はいはい、
でだからそれで思ったけど、
うん、
やつらを敵に回してる。
すごい、確かに。ちょっと嵐死ねって言っただけで。
ダメそれ。
数千人が敵に回るから。
やばい。
潰されちゃうよ。
ダ
メ。ハンティングされちゃう。
はい、
はい、以上です。
はい。どこまで行ったっけ。で、あとね、もう一つね、うん、その女も大概だったんだけど、
うん、
男も大概だったなって話があって、
うん、
その出た後に僕はその颯爽とね、女の人をお茶に誘うとかしてるんですけど、
うん、
他の男たちは男たちで、
うん、
なぜか男同士で固まって、
うん、
よしこれからリアル集会場行こうぜって言ってて、
リアル集会場はあれだよね、秋葉にある、
ある、
あのゲーム遊んでいいですよっていう、
そうそうそうそう、トレーディングカードゲームとかも遊べる、う
ん、まあ貸し
スペース、貸しスペースだね、
うん、
とか言っててね、あのね、もうどうしようもない、全員どうしようもなかったね、あのイベント。
そ
う、集まった人たちがもう全然マチコンに対して協力的でもないし、
純粋にモンスター買ってた、
うん、運営の方も協力的じゃないし、恋愛につなげられる要素が全くなかったんです。
はい、
モンハンマチコン、うん、カプコンと公認のイベントもあるみたいで、う
ん、あ、それはカプコン公認ではない、
うん、だないので
、いや、俺
は今回今全くないと思います、うん、多分食べれたところでモンハンやって、充電器のアダプターはないのでご持参くださいみたいなね。ダメっていう。
電源はあります。
そうそう、電源はあるんだけど、
それは
でも壁の隅にあるコンセントとか
で。
延長コードとか
ね。そうそう、延長コードとかで。
まあ、それは。
すっげえでも舐めた感じでしたよ。はい。
うん、
もうなんか、ムカついた。すべてにムカついた。シリアル集会所行こうぜって言ってるやつがいて、俺が秋葉詳しいから、あ、あそことあそこにありますよって言ったら、でも、リアル集会所ガチ勢がいて、あんまり良くないんですよねとかやつが言って
ね。
男で。死ねって。もう前らいいよ。そんなところで論争してる場合じゃないよねって。って思ってさっさと帰りました。 それだけの。
結局その時 LINE 交換した人とかは、うん、その後何もないんですか？
でね、やっぱりフレンドリストでオンラインつながってるかどうかって気になるじゃないですか、いつもチェックするじゃないですか、誰も入ってこない誰も入ってこないし、僕は24時間オンしてたんですよ、最近仕事が休みで、平日もずっとモンハンにオンしてたんですけど、誰も入ってこなかったから、多分たまに入ってきた人が見て、こいついつもいんな、キモって思われたと思います。
そっか、
そんだけ。
特に発展もなし。
特に発展もなし。
せっかく3000円を娘も出したのに。
ないです。
そうだよね。
4000円だけ払って、モンハンしに行った。もうモンハンは家でやろうって思いました。
あれ、まあでもそうなのか。やっぱモンハン、やっぱボードゲームって顔見るからいいなって思った。それ聞いてて。
確かにね。あと会話ができるからね、モンハンって手元のゲーム画面から目が離せないですよ。
そう、いや俺ももともとその携帯機のゲーム、まあ今でも好きだからさ、やるけどさ、ボドゲいいな、
はい、
ボドゲ顔覚えられるよ。
それがいいところですね。あと会話をちゃんとできるから。
できる、
あとそのいろんなゲームが種類があるからさ、そのシチュエーションに合わせてチョイスできるのもいいよな。
できる、
そこに腕が試されるから、また難しいポイントではあるんだけど、はい。もう20分経ったし、いいですか？もうハンマーチコの話は。
いいですよ。
あのね、
言い残したことないですよ、逆に言うと。
僕もね、
話を用意してて思ったんだけど、あの、モンハンマチコの話はね、あの、モンハンマチコに行くまで僕が頑張りすぎて首痛めた話の方が面白いって。
それが一番面白かったんだ。
そう
だ
ね。はい。みんなも気をつけろよ、モンハンマチコには。
あと首な。
首な。本当でこれ、あのね、みんな気づいてないけど、多分スマートフォン症候群って言われてるくらいなので、
俺それやばい。
あのね、多分僕ら世代の人みんなストレートネックだと思います。で、僕みたいにモンハンをやりすぎるとかいう、そういうブーストがかかると爆弾が爆発するので、
ポーンってこう、
僕はちょっと早めに行っちゃいましたけど、多分君たちも近々首痛める時が来るから。
あ、でも俺首めっちゃ痛くなった時あったよ。
あった
1、2年前、やっぱその仕事とかで、ずっと座って、パソコンカチャカチャして、
はい、
で仕事じゃない時間はスマホ見てるから、ずーっと首同じで、
絶対ストレートネックだ
ね、ガチガチになって、あの美容院とか行くと、あのやばいっすねって。私プロじゃないけどやばいっすよって。
気をつけた方がいいですよ、あのね、胸張ると治るし、あと最近はそのストレートネックを治す用枕っていうのも売れてるみたいなので、気になる人はね、調べて直したらいいと思います。
もうさ、なんかその発想がダメだよね。実際俺も欲しいと今思ってる。なんかそのストレートネックを直す枕とかじゃなくて、そもそもスマホやめようってこと。
まあ、ね、
本当はね。
あとね、これも言っときたくて忘れてたんだけど、首のストレッチをじゃあやりましょうって話になるじゃん。
はいはい、
だけどさ、首のストレッチってやりがちなのが、手を首の後ろに組んで前に倒しがちじゃないですか。これね、ストレートネックを進行させる。僕も仕事中によく肩凝ってたから、そのよく首をね、前に倒して、つって。
いや、いや、それはも
う。首伸ばそうって思ったんですけど、首をね、伸ばしてたね、逆に。
上を見ようってこと？
上見る。
あのね、
あのね、ここで有益な情報なんですけど、ストレートネックを直す体操は、椅子に座ってる時に定期的に手をバンザイにして、そのバンザイを後ろに倒すようにして仰向けになるっていう。
あ、それやってる。
それでやろう。
あ、それやってる。
正しい、正しい。
あ、正しい。
それね、あった。逆はね、間違ってました。
でもそれやるとたまに、あの、後ろ人通ってると知らなくて、ぶっつかって、あ、すいません。
そんなのどうでもいいですね。はい。みんなも。
万歳しよう。
万歳しよう。万歳して後ろ向こう。
このラジオは万歳をしながら聞きます。
はい。ってな感じでね、最初のフリートークが終わりまして。
はい。
次ちょっとボードゲームの話を早速しようと思うんですけれども、はい、今手元にあるゲームがね、おさわり人狼と、今話題のカタローグですよ、
はい、
僕らのラジオでも散々取り上げた、でカタローグってそもそもどんなゲームかっていうと、女の子と仲良くなるためのゲームじゃないですか。
まあね。
で今ここに女の子がいると。
そうだね。
でこのゲームは女の子と仲良くなるためのゲームでもあるんですけど、ゲームの内容としては、その女の子のことをどれだけ理解してるかっていうことが試されるゲームなんですよ。
お、
ここで、僕と野田国くんどちらがメイドコスプレメスデザイナーさんのことが
メスは定説ないんですね。はい、
を理解しているかってことをね、当てようと、そのゲーム早速遊ぼうと思います。
ああ、今ね、今やるんだ。はい、
実況ですよ。
はい、
準備してください。
準備
僕ちょっとよく
急に振られたおい。
ちなみに。
テレさんカタログ知ってます？
知らないです。
あ。なんだこれ。うん。よし、じゃあやりましょう。
キラキラした石が入ってる。
この間ゲームまでついて
た。ハートだ、かわいい。
もうこの反応が。
この反応ね。
この
ハート、
ね、
ハートトーク。
川口さんっていう人が作ってるんですけど、はい、多分この川口さんがね、これを聞いてね、しめしめって。
ハートかわいいだろって。
そうそうそう、かわいいだろって。これがありまして。
はいはい。え、砂糖ですか？
角砂糖風。
角砂糖風のマーカー。
え、触ってもいいですか？
あ、いいですよ、いいですよ。はい、
触ってもいいですか？
って。なんか
あーもう川口さん、は
い、冷たい。
そう、なんかその大理石トークンって言ってましたけど、うん、なんかそれ手作りでなんかちゃんと洗ってスタンプペタペタ押してってやってました。
へえ、
何千個のスタンプを押す作業が始まるみたいな。
やっぱ茶影さんともなると何千個だからね。
ちょっとこの四角いスタンプこうと。
そうそうそう、ポンポンして、そう、今日はこの2種類までスタンプが全部終わりましたとか、
はいはいはい、
今日はこの全部スタンプを押したやつを、石を全部ひっくり返すのを今日の作業みたいな。どんだけやってんだろう。
すごいな、工場みたいな。
茶影さんと比べると俺恥ずかしい限りなんだけど、すっげえわかる。僕もあの、今回のおにゃほ人狼のおにゃほトークンを作るのに、同じ苦しみを味わったから。しかも首痛めてたからさ。首痛めながら木の棒を切り続けてた。ではやりましょう。
これです。
カタローグ。
カタローグ、どんなゲーム？
うん。
あ、2から8人、5から10分、子供から大人まで。カタローグや雑誌を見ながら相手の好みを当てていきましょう。当たったらラブトークンを一つもらえます。お互いの好みを当てっこして、2人でいくつのラブトークンを集めることができるでしょうか？なんですけど、これは3人以上でできるっていう、パティローグします。
パティローグ。
これ、憧れのマドンナの好みをみんなで当てよう。
はい。
で、今、じゃあ、もう実際にやりながらやった方が早いんで、まず、マドンナにランキングをしてもらいます。今回のテーマ、うん、お題、使うのは、これです。これは何ですか、佐々木くん。
僕はいいんです。これはセリーヌさんに読んでもらった方がいいんじゃないでしょうか。
これ何ですか。
歌のプリンス様です。
はい。
はい。歌のプリンス様の PSP の。
オールスターですね。
オールスターのソフトのパッケージを今持ってきました。
はい。スタイリッシュが。
はい。
スタイリッシュね。
そこにあったので。
はい。
で、この7枚を持っていただいて。
はい、うんうん。見ても大丈夫ですか。
あ、もう大丈夫です。
全部一緒？全部一緒？
あ、それ裏面。
あ、こっちが表か。
そうそうそう。
なるほど。
で、
うんうん、
ここにですね、
はい、
今、そのパッケージにイケメンがね、イケメンのプリンス様たちが7人ちょうどいるので、はい、今回は先輩はなしです。
はい。
で、7人いるので、ちょっとマーカーをね、横にね、ちょろっとね、うん、乗せますと。
ちゃんと顔を外して。
ちゃんと顔を外してね。
綺麗に置いてくれます。
はい。
はい。
で、今これ7個ありますよね、うん。この7個のうち、この好きな順番でランキングをつけます。
はい。
今、セリーさんがランキングをつけて。
これ、何の順番ですか？
好きな順。
好きな順って難しい。全員好きですよ、そんな
の。じゃあ、じゃあ縛り付けていい
ですか？そうですね。
なんか、自分が例えばコスプレしたい順とか、うん、自分がなんとか
抱かれたい順
とか、まあ何でもいいですけど、
はい、
なんか彼氏にするならとか、うんうん、自分のお兄ちゃんだったらとか、
じゃあお兄ちゃんだったんですね。
じゃあ彼氏とか面白いです。
じゃあ彼氏にしますね。
じゃあ彼氏だったらの順で、うんうんうん、ここにもテーブルがあるんで、うんうん、こう左から右に、はいはいはい、一番左、どっちがどっちでもいいんですけど、分かれば、一番左が1位じゃん。
はい。
で、右に行くに従って順位が低くなって、うんうん、まあ7位までをやります。
わかりました。
で、それを僕らがどんどん当てていく。
なるほど、なるほど。
ちなみにですね、はい、今回おさわり人狼をぜひともやりたかったんですけど、このゲームなんと4人からの遊ぶゲームなのでできなかったんですよ、
はい。うん、3人しかいないからね。
どういうことだよ。
ひどい。なんだそれ。
3人から遊べねえから、セリーヌさんにおさわりできなかったじゃないですか。茶化けさん、覚えておいてください。
純一さんだっけ？
純一さんですか？
あ、
純一さん、イルスマチ。
ウズマチスイッチの。スタンプグラフィティの方ですね。
はい。
難しいこれ。めちゃめちゃ難しくないですか？
とばっちり、とばっちりだよ。3人で遊べねえじゃねえかよって、なんだそれ。
いやね、でもこれ、素晴らしいゲームだよ。
素晴らしいゲームだよ。
これ、ほんと死ぬほど悔しくて。
ね、死ぬほど悔しいね。
どうしてフルーツをポンチを考えた時にここに行き当たらなかったのかっていうね、自分の才能なさを恨みましたね。
あ、ちなみに、買った人にはわかると思うけど、カタローグの色は、うんうん、なんかあの、黒っぽい色でした。
ん
カタローグ の, あの入れ物、
うん、
の、なんていうのかな、これ、バッグがあるじゃないですか。うん、このバッグ3色あって、
へ
どれが当たるかをお楽しみ
なんです。あ、そうなんだ。へ
で、なんか白っぽい色と、まあ、中間の茶色っぽい色と、黒っぽい色と3色あるんだけど、うん、私は黒っぽい色が当たりました。
う
ん、
深緑の。
そう。
ミリタリーのオリーブドラムの OD ですね。そうそうそう。
やった。この色、いい。この色欲しかったな。
確かに緑好きだもんね。
そう、緑好きだから。
はい、じゃあこれで。
お。
決まりました。
お。言ってる間に決まった。よし。じゃあ、うん、こっちが 1位。
はい、こっちが1位。
左側が1位。
彼氏ですよね。
彼氏。そう、はい、彼氏。で、まず、最初に4位をオープンします。
4。
これがヒントになります。
こうですね。
そう。オープンして。
オープンします。
オープン。
はい。
こう。
トキアですね。
なるほどね。
ちなみに僕、歌振り法要の人くらいしか、法要ってセシルの人くらいしか知らないんですけど、この人はどういう方ですか？
この人は、元トップクラスのアイドルなんですけど、トキア自身はやりたくないようなキャラの演出をされていて、うん、それが嫌で、トキアは自分自身の音楽と か,、うん、なんか好きなアイドル性をやりたいってことで、もう一回学園に入り直して。
あ、最初いなかったんですか？
あ、登場人物としてはまあ最初からいるんですけど、うん、まあ最初、まあ最初からアイドルだったんですけど、うん、こう一回辞めて、
アイドル辞めて。
アイドル辞めて、もう一回自分としてアイドルをやりたいっていう
こと。へぇ、アイドル養成事務所にまた戻ってきたんですか？
養成学校に。
養成学校に。
そこからまあ卒業してアイドルにもう一回出ました。
あ、じゃあこいつ年上なんですか？
いや、年は一緒です、
ね。一緒なん
デビューがまあ早くて、で、まあトキアじゃなくて、ハヤトって名前で、活動してたんですけど、まあトキアとしてちゃんとデビューし直した感じです。
はいはいはい、ほうほう。見た感じ。
クールな感じの。
わかりやすいイケメンです。
これはですね、宮野です。
はい。
声優が。
声優が。
はい。はい、トイキーおばけですよ。
僕、全然頭の中で声が聞こえないんですけど。
宮野は他、
月山
月山
グールの。
あ、そうそう、グール。東京グール。
なるほどね。
あの、行かれたやつ。
わかりました、わかりました。あの漫画も僕好きなんで。
とか、あと、キラボシ。
ああ、はいはいはいはいはい。有名な人ですね、じゃあ。
いや、超有名。超有名だ。主役もむっちゃやってる。主役も脇役もできるし、
うん、
やっぱ目立つから、なんかクレイジーなキャラもできるし。
うん、うん、そうだね。
だいぶ演技力
声優としてはすごい。
はいはいはい。だって頭の中で声を聞
く。あと芸人としてもすごい。
あと口がすごく大きい。
そう。いや全部大きい。
全部大きい。はい。
はい。
これが4位と。
そうですね。
これが4位。
まあこれは結構、みんなも競ってるんですよ。正直、ミーナ・プリンスはどれもかっこいいしね、いいところがいっぱいあるんで、
はい、
まあなんか彼氏にするんだったらっていうところで。
これが4位。
そう、4位。
まあ割と、どっちかと言ったらクールな方だね。
難しい。でも、ある意味は一番確かに真ん中っぽいキャラではあるね。
まあまあ、正当派だね、割と。
大人ぶってるけど、なんかさ、チャラくもないし、可愛い系でもない。
クールだけど、クールすぎでも、
なんか、この子が1位になれない、あ、その子が1位になれないですけど、なれない理由は、
はい、
ちょっと、あの、礼儀作法とか、うん、臭そうだな。
硬い。
あ、そうだな。それ重要。
重要。
重要。
で、重要。
一緒にいて、ちょっと疲れるかもしれないなって思ったんで、
ね、まあ割とちゃんとしてるもんね。
そうそうそう。あ、ちゃんとしなきゃ、時は飲まれるし、みたいな、思っちゃうって、使いすぎちゃうかも。
そうか。
でも、たまに
まあ、今ならいいけど。
でも、かっこいいし。まあ、それなりに引っ張っていってくれる感じもあるので、
お
まあ、
それも重要です、ね。
再開ではないみたいな感じですかね。
おー。
これは重要な、
ちょっと難しい
ですね。これは重要なヒントですね。
はい。あと私がカード置く順番とかも結構ヒントになったかも。
あ、やべ。ちょっとおさわり人狼の純一さんのこと頭もいっぱいになっちゃって、本当はそこすげえ重要だからちゃんと見るべきだったわ。うん、そうだった。
はい。
はい。
そして
じゃあ、うん、これね、どういう順番に行けばいいんだっけな。まず1回行けばいいのかな。うん、1位だね。1位を予想する。
これですね、1位。
うん。1位から順番に行くね。
はい。なんて、何ローグって言うの？プリローグって言うのこれ。
プリローグ
歌プリローグ。
プリローグ。歌ローグ、プリローグ、どっちがいい？ 歌ローグ。
プリローグかな。
プリローグ
だな。プリライとか言うしな、うん。
はい。じゃあ行くよ。
ちょっと待って。
まだ？
これが良いんだよ。でね、この一般人気っていうのもあるわけですよ。
ほう。
うんうん。
に一般人気一番高いの誰なの？
トキヤじゃないですかね。
おお。
いやー一般人気一番高いのは翔くんでしょ。
翔くんは誰？
翔かな。翔くんのピンクの子です。うん、
いやー、この金髪の一番初対地にいる人ね。
そう。だってこいつ一人だけ全身でしかも一番レイヤー的に手前だし。
本当だ。
あとね、
うん、なんでだろう。
これね、
うん、
もう、逃れようのない事実がありまして、はい、こいつら全員、ツイッターのアカウント持ってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
この7人。
へぇー。
あのね、翔くんだけ、ダントツにフォロワー数。
へぇー。
なんで
しかも結構差開いてるんですよ。
へぇー。
へぇー、そうだったんだ。
はい。
意外、
ちゃんと全部見たんで、ちゃんと人数数えたんだね、全員。
思いのがショタが人気1番なんですか？
ショタではない。
言うほどショタ枠はない。うん、歌プリにはね、そんなショタ的な感じはない。
ない
まあ、比較したらショタ枠だけど。
うん、ヘブンズはね、いますけどね。
うん。
うん、
へぇじゃあ行くぞ。
でも今の会話でちょっと俺の気持ち変わったわ。
そうか。でも知れば知るほど難しいんじゃないですか、
ちょっと待って歌プリ。ってなると、
うん、
ってなるとこっちだな。はい。いきますよ。
はい。
プリローグ。
お、あ、かぶったね。
なっちゃん。
でもこいつはこいつ結構確か人格変わるんだよねこの人。
そう
だよね。だからちょっと1位にあって思ったんですけど。
あ、確かに。
だけど、
うん、
まあメンヘラの言うことなんで。
え？
なかなか信用性高いんじゃないかなと思いました。
なるほど。
俺はね、うん、なんかねこいつは許してくれる気がするんだ全部。
メガネつけてると優しいんだよね。
うん、
そう。
うん、
あ、そう、メガネつけてると優しい。
そうだね。
かわいいねーって、はい、全部言ってくれる感じ。うん、いいよいいよって言ってくれそう。はい、だから、
うん、
まあここかなと。
はい。
なんかね、クールはちょっと1位でなれなそう、さっきの話だと。
うん。でもなんかパッと見た感じ、写真の位置的には一番人気なさそうな位置にいるんだけど。
うんとね。
一番人気ないわけじゃない。
一番人気ないわけじゃない。
そうですね。でもそんなに、超高いかっていうとそうでもないですね。
うん、なんていうのかな。広くはないけど、しっかり掴む人の心は掴むっていう。
おー、まあそういうタイプっぽいなと
思って。1位にはなれないけど、まあでも、必要みたいな。
うん、歌うまいし。
歌うまいし。
みんなうまいんですけどね。
気象だし。
はい。気安です。で？
で、結果発表で1位をめくってもらいます。
1位をめくるんですか？
1位をめくります。
はい。いきましょう。
はい。
じゃあ1位は、じゃん。
どこ？レン様だよ、マジかよ。
レン様です。
あー、この人、
うん、
アニメでこの人が活躍する回見たけど、すげえ笑った覚えが。
いや、もうみんな。
あれだよね、おかっぱの人と同じ部屋の人、ね。
そうです、そうです、和室と洋室の、
うん。どう考えてもおかしい部屋に住んでて、で最後になんかこう、バラバラになった、歌詞のカードをみんなが集めてきたのを、
う
ん、放送して歌うんだけどめっちゃシャバいっていうあれでしょ。
あ、それ一気だね。
そうそうそうそう、ね、はい。
お前の IC レコード止まってないこれ。
え？
電池切れ？
止まってる。じゃあ今つけよう。
つけてなかったんですか？
俺のね、IC レコーダーもちょっと電池がやばいのでね。
はい、今つけました。今つけました。
この場合繋げるということで。
はい。
はい、で、
なんでレンが1位かというと、
はい。
はい、
まあ、彼氏、だから、
うん、
一生付き合いすることではないのかもしれないですね。まあ、その、
うわー、
こんなってくる。そうじゃない、そうじゃないの。後々、なんか、まあ、付き合って良くなったら結婚するかもしれない。だけど、
うん、
付き合ってる時に何を求めるかってちょっと考えてるんですけど、
はい。
いろいろ刺激的な方がいいなと思って。
まあ刺激度で言ったらすごいな。
そう。で、
はい。
レンはもうお金持ちなんで、うん、そこの心配はないのと、あと普段自分じゃできない体験をいろいろさせてくれそうだなと思って。
なんかね、
うん。
多分もうさらっとヘリとかに乗せてくれそうな。
うん。もう部屋中バラだらけとかね。
とか、うん。
日本よ、これが女ですよ。女だったですよ。
でもそういうのをやられてみてもいいかなと思ったんですよ。
やっぱ、そろそろ結婚を考えてくる年齢だけあって、リアリティありますね。
そうね、確かに旦那にするならっていうランキングだったらまた別でしたね。うん、旦那にするなら多分、翔ちゃんですね。
あー、なるほど、ね。じゃあさっきそれで翔ちゃんをほのめかしたけど、
うん、
なんか反応を見る限り、あ、これ翔ちゃん1位じゃねえって思って変えたんだけどな。
翔ちゃん大好きですけどね。
レン様来たか。ちなみにレン様の歌プリ T シャツって、
うん、
あのバラが書いてあるんですよ、思いっきり T シャツの一輪のバラで、なんかイタリア語みたいなので、なんか君愛してるよみたいな、アモーレみたいなことが書いてあって、この T シャツだけはね俺着れてないんですよ。今まで1回しか着てない。11種類歌プリ T シャツあって、ほぼ毎日こう入れ替わりで着てんのに、この T シャツだけ着れなくて、最近冬になってきたから、うんうん、あ、これ下にだったら着れるんじゃないかって、やっと着れるようになってきた、
うん、
なんかアニメであの歌が散々クールに格好つけてるのにシャバすぎて僕は笑った。なんか放送室からサックスを吹きながら、なんか、うん、俺の歌を聴いてくれみたいな感じで、
そいつのキャラソンとかもすごいよ、うん、
ちょっとゾッとした覚えがある。あとあの和室と洋室の
あれはね、みんな
爆笑だったよね。
レン様は諏訪部さんか。
そうです。
諏訪部さん分かる？
分かんない。
諏訪部さんなんだ。スペースダンディ
ー、うん、あー分かった。へぇー。
あの、いい声だね。
そう。
そうだね。
まあ、ああいうチャラいキャラもできるし、
うん、
なんつう、ハンサムキャラもできるし、
うんうん。そうだね、便利な声だね。
あと、イベントとかで本当にバラ加えて出てくるから、超面白いよ。うん、
はい、
はい。
じゃあ次行きますか。濃いな、歌ローグ。
だろう、
フリーローグにしますか。
フリーローグ。
フリーローグね。
フリーローグにします。
ね、じゃあ次は2位を決める。
なるほど。2
位をね、予想するんですよ。まだ待ってね。
確認しよう。はいはいはいはい。
待って、この感じでしょ、
うん、
?4 位でこうだから、
うん、
でしかもさっきの、いろいろ、旦那じゃないとか言ってるし、
うん、
ルーキー系とかいう話を。
ちょっとまあ、うん。まあ、個人的にこの推せとかともありますからね。
うん、
この子がすごい好きだからみたいな。
そうだね。そういうのもあるからな。よし。
はい。せーの、プリローグ。おー、晴れたね、
うんうん。
僕はなんか、翔くんをやったら、押してたので、
うん、
まあ、2位あたりに配置してくるだろうと思いました。
うん、
で、今、野崎くんが、
僕は音谷くんです。
音谷くんを。なんで？
なんかね、元気な、
うんうん、
しかも割と普通っぽい感じ。
ほうほうほうほう。
で、1位レッサンも言ったから、
うん、
実は2位この辺来るんじゃないかっていう気がしてきた。
うん、この主人公可愛い枠だよね、割と。
あ、可愛い枠、
ね、そうだね。
うん、素直な。
これ1位に、その、うん、レン様だっけ、
うん、
レン様が来たから、やっぱりかっこいい系の男の子が好きなのかなって思ったんですけど、
うん、
なぜ翔くんに言ったかというと、うん、この人さっきその、言うてもショタじゃないって言って、
うん、
この小柄で、その、この人のことは僕全然わかんないですけど、うん、この小柄でショタじゃないってことは割と性格はクールなのかなって思ってそっちに行きました。
クールじゃないっすね。
クールじゃない。
クールじゃないよね。
熱血系
男
気。
わかんなくなってきたな、
うん、熱血ツッコミキャラかな、
うん、なるほどね。
とっても可愛い、
うん、可愛い枠だったか。
可愛いかっこいいですね。
ああ、そうそうそう。
愛されてる。
そう、愛されてる。
そこで割れましたね。じゃあどうでしょう、結果は。
あ、これ、じゃあ2位は、翔ちゃんでした。
あ
ーあと1個。
じゃあ僕、ハート君1個ゲットさせていただきます。
翔ちゃんが当たりました。
翔ちゃんすごい好きで。
おー、やはり翔ちゃん
いいですか。ライブ推しで1位にしようかなと思ったんですけど、
はい、
彼氏かーと思って、ちょっとなんかもう、ダムとかレン様の方が、
うん、
なんかまあ特別な体験できそうだなってちょっと避けました。
特別な体験求めすぎですよ。
金か。
せっかくだから夢をね。
あのさ、うん、女って本当特別な体験を求めてるのかさ、僕、うん、悪の根幹だと思うんだけど。特別な体験なんか求めてるから、
うんうん、
悪人と犯罪者が増えるんです。
そんな、そこまで話飛んじゃう？
本当ね、ちょっと鼻かんできます。
わざわざ言ってたもん。偉いね。翔ちゃんは下野ですよ、
う
ん、
そうですか。
声優は
下野さん、わかります。
下野さんわかります。下野博
男性声優って一人も知らない。
下野もいろいろやってるな。誰だろうな。俺はね、三つどもえの矢部先生が一番好きなんだよ。下野でも主人公もいっぱいやってる。待って、今パッと出てこないけど、
弁当とか出てました。
弁当の誰？主人公。
主人公だった気がします。
弁当、あーの見てたけど、主人公の声記憶がないけど出てたよ。
なんか主人公っぽい声だな。
主人公もやってる。
それが誰？
下野。
翔ちゃん、
翔ちゃん。待って、下の、え、もっといっぱい出てくるでしょ。
なんかありますね。もやっとしてる、今。
あれなんかいっぱい出すぎてて逆にわからなくなるパターン。
うんうん。でも、頭の中に声は出てるよ、僕。な
んかね、本当？
あの、僕、歌プリには全然興味ないんですけど、うん、多分、歌プリ好きな女の人って多いから、カラオケに行った時にキャーキャー言ってもらいたくて、うん、歌プリの曲だけは聴き込んでるんで。
ひどい
ワックワックスーゼルとか、
ここ。
あれ、超かわいい。
そう。
うん。
俺、あれ最初、そんなの関係ねえってやってるのしか
見えない。見える見える。
あれ。そう、声が特徴的だからすぐ分かった。
うん、そうそう、すぐ分かった。うん。
それ。
はい。
ガーショウ。
が、2ですね。
なるほど。
何だったっけな。はいはい。はい。
あと残りは4つ。
うん。あ、でもこの辺は結構ヒントがあったんじゃないですかね、うんうんうん、この2つの情報。1、2は。
特別な体験。
うん。
特別な体験だったらセッシーが一番なんじゃないですか。
まあまあまあまあ。
もう分かった、俺は。
お
来たぞ。いい？
いいですよ。
チェプリローグ。そっち来た。
なるほど。
ミシルです
ね、今ちょっとヒント与えちゃったな、モタルに。
いや、俺も元から行き満々だったよ。
来ます？
俺だって音や違ったらもう次セッシル行こうと思って
た。で、3位開けるんですね。
そう、そうです。
じゃあ3位は、てん。
ちげえちげえ
ダム様でーす。
ダム様って何の略なの？
略じゃない、そもそも。
なんでダムなの？
ダム、歌詞にダムとかヘリとか出てくるんで。
え？
いやなんかね、こいつがね、これ、まあ、真面目キャラなんですよ。うん、で、あの、畳引いてる人ですよ。
うん。あの、わ
し。肘かわざと。
紅葉、紅
葉の、ね。
そう、そう、うん。なんか、あれ、なんで紅葉って書いたんだっけ？なんか、
演技で抱擁
しない。演技で抱き合うシーンのためのイメージトレーニングのために、
うん、
その畳に正座して、半紙に抱擁って書いて、壁に貼るみたいな。
うん、
で、こいつが確か、よく、
うん、
まあそのヒロインの女の子のこと、まあみんな好きなわけじゃないですか。
うん、
で、こいつも、まあ好きなわけですよ。
うん、
で、なんか断るごとに、ああ、私の心のダムが決壊しそうだみたいなことを自問自答するわけですよ。
心にダムがあるのね。
そうそうそうそう。
うん。
なんかそんなこと言ってたら、なんかダム様って呼ばれるようになった。確かそんな
感じ。まさかそのダム
か。昔で、心のダムがせき止めた、なんかもうダムが溢れそうみたいな。
そうそうそう、そういうキャラソンにもなるぐらいのダムキャラなの。だからそれでダム様って呼ばれる
の。で、T シャツ、のキャラの T シャツがまあいろいろ出てるんですけど、うん、なんか、心のドンって感じの T シャツが売られるっていう湯飲みとか。
はい。
そう。
まあ理由はまあレン様と一緒ですね。レン様と一緒なんだけど、まあちょっと行儀がいいから。
こいつの
彼氏だったから。そっか。それで。
この辺はトキアと一緒で。
間を取ったのか。
そうなんですよ。
俺その後ろかと思ったんだよ。こいつ、と多分トキアよりもダム様の方がだいぶ硬い性格だな
って、う
ん。
俺もそう思った。俺もそう思った。
だからトキアの後ろにあるかなと思ったんだけど、うん、実は金持ちというところでポイントが上がって。
お金じゃないよ。特別なね、体験が。
金持ち。
金じゃない。金じゃない。ちょっとやめて。
うん。
はい。そうそうそう。そんな感じで、ダム様は3位でした。
はい。
なるほど。
わかりました。
ダム様は鈴剣です。
ああ。
わかる？
わかるよ。あれだ、そんなに戦争がしたいのか、あんたたちはあの人だよ。ガンダムディスティニーの。
ガンダム見てない。
ああ、シーンなんか。
そうそうです、そうです。
はい。
多分、わかんない、合ってるのかな。
そうです、なんか、この、お互いアニオタなのにする
し。
でもちょうどあの、シーンアスカと、ルナマリアが、はい、スズと、マヤさん。
はい。
で、夫婦なんですよね。
あ、そうなんだ。へぇ、
そうだった。
そうそう。
はい。
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 今、森川さんの事務所行ってる。
森川さん事務所持ってんだ。
うん、
へぇ、
森川さんはわかんの？
あのね、ディズニーランドのね、受付のアナウンス
とか、
受付
とか、はい、
そう。
女の子キャーキャー騒いでるの聞いて。
あと、ジョニーデップ？
あ、そうなんだ。
あれ、ジョニーデップだっけ？
ジョニーデップは。
森川さん？あれ違ったっけ？違う。なんだっけ？誰だ？まあいいや。
あれじゃないですか、ジョニーデップは。平田博明さんじゃないですか。
かな。
た
まさかの声優トーク。
まあいいや、はい、この声優トーク入るとあれになっちゃうから、ね。
長くなっちゃう。
こう来たかー。
で、次から5位ですか？
そう、もう5、6、7行かなくてもいいけど。
うん。 だいぶでもこの辺は、うん。確かに。
まあわざわざ言うこともなければこの辺で切ってもいいですよ。
ね、でもやっぱ歌プリファンとしてはさ、例えばセシルファンが切れちゃうよ。セッシーまで行ってよってなるよ。
いやだって7位かもしれないじゃん。
はい
?7位かもしれないじゃん。
なんかこの辺なんだけどディスリーになっちゃいそうで。
ああ、そうだね。
申し訳ないな。
僕も前確かディスリーになっちゃってやばいっていうことがあったんだよね、確か。
うんうん、
だからまあこの辺でやめとくと、この辺でやめとくっていうのもあるわけ。
わかります。
まあやめとくか。
でも次のフリートークで予定してるの、僕の恋愛相談なんで、マジでどうでもいいかもしれないよ。
じゃあキャラ説明だけちょっとして、
ああ佐々木
さん。え、佐々木はできない。
できるわけないよ。
で、この、さっき俺らが見過ぎた、そう、なっちゃん。
うん。
なっちゃんの本名をいつも忘れちゃうの。篠宮。
夏木です。
夏木か。はい。
この人、メガネ取ると性格変わる、
ね。メガネ取ると、夏木のね、裏人格が出て、
さつきです。
あの、なんか、ワイルドな感じになる、う
ん。はい、はい。
実は、なっちゃん自体も好きなんですけど、うん、さっちゃん推しなんですよ。
そっちか。
なるほどね。
翔ちゃんとなっちゃんの同室組がすごく好き で、うん、でなっちゃん結構担当なっちゃんなんですけど推しは推しなの、
うんうん、推しなんだ
そう。だからここにちゃんとなっちゃんの
本当だ
黄色をつけて
たんです。本当だ。それを見ていたら
黄色いバッグに黄色なっちゃんつけて、
うんうん
まあ、なんですけど、まあ、もうさっちゃんは全然出てこないので、
まあ、な
っちゃん
も
好きます。
へ
私メガネが好きで、
ほう
メガネフェチなんで、うん、
俺もメガネ好き。
どこ行ったお前のメガネ。
カバンだ。
カバンだ。
そう。そうなんですよ。
はい。メガネかけてるしね。うん、
そうなんです。メガネかけてる、うん。もう、ふわふわの金髪とかも本当天使みたいで。
ああ、はいはいはい。
かわいいですよ。
確か
に。うん。
そうこいつの歌振り T シャツかわいいしね。
確かに。
動物のやつ。
確かに外国人、日本の女はちょろいって言って問題になったしね。
そうなの。
確かに、確かに。あ、ナンパ師みたいな人
ですよ、ね。そうそうそうそう。
そういうんじゃないです。この子そういうんじゃないです。
はい。
じゃあ、音や、音やくん。
音やくんはカレーが大好き。
主人公
一応、まあ。
どうなんだろう。
まあ、主人公。うん、まあ、マリオカートで言ったらマリオ。
うん。
本当
ちょっと違う気がするけど。マリオは春ちゃんじゃないですか。うん。あの、ギャルゲーに例えてよ。
まあまあ一応メイン。
メインだね。
うん。まあメインだ
よ、うん。
メインがゆえに、
うん、
あのほら、外しちゃいけない、
ね、
ど真ん中にいなきゃいけないから、
うん、
逆に言うと特に言うことも なくなってしまうっていう、うん、感じ、はい、まあ、
そう、素直な元気な子なので、
そう、
はい、
結構その癖がないというか。
癖がない。
うん。ゆえに、こう、ちっちゃうかもしれない。
で、俺がよく、おい、ななみ、遊ぼうぜって言うと、うん、お前、えなりかずきだって言うから。そうそう。
で、この子はサッカーが好きなんで、この翔ちゃんとよくサッカーをしたりとかするっていうらしい。
翔ちゃんが一番尖ってるんじゃないの、キャラ的には。
尖ってるって意味だと、セシルが尖ってる。
セシル、あ、そう、翔ちゃんじゃない、セシルだ。
尖ってますね。
セッシーだよね。
セッシーね。そもそも。
すごい、なんでセッシーって言うか知ってるんですか。
俺が引っかか
る。教えた。セッちゃんって言ったら、間違ってセッちゃんって何かと混ざって言ったら、うん、お前セッちゃんじゃねえよ、セッシーだよ、
つって。セッちゃんはスクールデイズだぞって。
うん。それでセッシー。
そう、セッシー。うん、
セッシー、なんか、こいつだけファンタジーキャラなんでしょ。
そう、こいつ、まあ、先輩には
セッシー。こいつ猫だった。
うん。ミューズのご加護で人になったの。
人に戻してもらった。
戻してもらった。もともと人だったんだ。
あの、最初は、だから、キャラじゃなかった。攻略キャラっていうか。
うん。じゃ隠しキャラみたいな感じですね、
隠しキャラ。ただ最初の、あの、歌振りのオープニングとかは6人歌ってる。
うん。
うん。
で、7人目が入ってる、
うん。そう。で、なんか7人目になって、うん、まあ、新しい歌振りのアニメ始まるってなった時に、
はいはい、
なんかまあ、一人ずつ、なんか言うんですよね、セリフの中ポトポって言うんですけど、
うん、
あのセシルがお待たせしましたって言うんですよ。
へ
え。でなんか一期の最後のマジラミ 1000% か 1000% の方では歌えなかったから、
うん、
やっと入ってこれたよって感じでお待たせしましたっていうのが結構胸熱なんです
よ。それみんな言うんだよ、
そう
ファンが。
もう聞き飽きてる感で。
いやでもやっぱそうなのかな。
そうなんですよ。
やっぱそうなんだなって。
セッシーといえばお待たせしました、
ね。うん、お待たせしました。
あと2期の、こいつ、えぇ、ー、っていうの。
そう。
いや、何それ。
いや、あの、
はい、なんで。
え
なんであ
の、スター、立秋は1文字ずつ言うんだよ。
あはいはいはい。
なんとか、えぇ、ー、なんとか、えぇ、ー、とか言うの。
そうそうそう。
これ、えぇ担当なの。そういう人気ある。
そうなの。あの、えぇ、ー、いいね
って。あの、えぇ、ー、いいねって。 ていう、
ね、片言がすごい可愛いですよ。
うん、そう。ああ、お前もよく、やってよ、いつもやって。
やめて。
あれ、いつも、なんか、若干馬鹿にした感じになるから。
いや、お願いしますよ。
いや、やめて。そう言われるとできない。
ミューズのコカコ
で。そうそうそう。アグネパレスのミューズのコカコでって言ってる。こいつ、元ネタ知らないから、本当にそれが本物だと思って信じてるけど、全然違うから。そんなんじゃないからね。それやりすぎだからね、
でも8割が経ってるよ。
大体。
はい、
そんな感じですかね。先輩も加えるとだいぶ濃厚になりましたね。
先輩入るとさらに4人増える
ね。あ、先輩も本当に素晴らしい、
うん、お先輩の方がむしろ推してるキャラがいっぱいな、
うん、あ、私は推しはこの子でちょっと決まってるけど、もう最近ちょっと心揺らいでるっていう愛ちゃんにちょっと揺らいでて、
愛ちゃん、
あ、愛ちゃんってよく聞くね、
うん、
なんだっけ、
翔太、
うん、あのあれだよね、あの一番年上の人、
違う、愛ちゃんはね、
あ、水色の髪、
水色の髪の、そう、
時間に厳しい人か、
そうそうそう、分単位でスケジュール組む人、
はいはい、
人外なんでね、
あの人メカなんだっけ、
そう、アンドロイドで、
あ、メカ、
うん、
次も決まったんでしょ、ダプリ、
うん、やると思うよ、
うんうんうん、レボリューションズですよ、
うん、
ね、うん、
うん、ね、歌のプリンスさんのレボリューションズ、もうパーセント
じゃなくなった、
じゃなくなったんだ、新海なんつ
う
の、
うん、
はい、
そうなんです、
じゃあそんなところでいいですかね、はい、割と実感してるんだけど、
うん、
最後に恋愛相談していい、
いいよ
あのせっかく女性がいるので、
結
構女性とは挨拶代わりに恋愛相談する、
何それ重い
重いこれだぞこれだぞ、
だから恋愛相談したいんですけどって言われると緊張しちゃうじゃないですか、
緊張させてるんですよ、
あえてあえて
ありげなく聞きなよ、
ありげなく、
どうぞどうぞ、
あの恋愛相談なんですけど
全然さりげなくないはいはい、
あの女って本当クソだなって思うんですけど
え、私女
どうすればいいのかなって僕最近気づいたんですけど、はい、あのまず世の中の赤は全部女のせいだと思ってて、
それどうなのかな、うん、はい、
あの僕よく言われるのがその佐々木くんはいい人ですけどちょっとピンとこないなってよく言われるんですよ、
うん、
で僕は僕としては女の人に好かれるための、
うん、
その大体正解ってあるじゃないですか、まあ、一番いいプレイングですよ、教科書通りのね女の人に対する接し方を今まで心がけてたんですけど、う
ん、え、どんなことですか
ね、例えばその、
うん、
紳士的な態度ですよ、
うん、
階段を登るときは男の人が下で、
うん、
降りるときも男の人は下ですよとか、なんかその食事のときには椅子を出してね座ってくださいだとか、荷物持ちますよとか、そういうのがで、そういうのでなんかグッとくるっていうのはもうデータとしてあるので、それを全部抑えてね、僕は完全に男として正しい行動を全てし続けてるんですけど、それで行き着いた結果がみんなにいい人だけどピンとこないって言われて終わるんですよ。つまりね、うん、前もラジオで話したんですけど、
うん、
なぜかいい人がモテなくから、いい人がモテないから、そのいい人の遺伝子が増えなくて、世の中に悪人がはびこり、犯罪が起こり、戦争が起こるから、すべ、
うんうん、
て世の中の悪は女のせいなんじゃないかなって僕は思ったんですよ。反応はありますか？
もうこれ質問でもねえし、これはダメだよ。
じゃあ聞きたい、なんでいい人はモテないんですか？
あ、でも多分いい人でもモテる人多分いると思ってて、
うん、
なんでいい人がモテないかっていうと、多分その人の素が出てないからなんじゃないですかね。
素が出てない。
そう。
素って何？
その人の持ってる本来のものが見えてないからじゃないですか、
ね、うん。で、気づいてないと思うんですけど、
うん、
僕がこんだけ言うっていう、今の僕は素を出してるってわかります？
はい。
だから僕が行き着いたのは、
うん、
その自分は紳士的な行動はできるけど、こう思って行動してますって素を説明してるの今。
うん。それ、やった？イゴちゃんにやった？
あの、大体の人にもしてる。
この話は。
うん。
うん。
ですけど、なんかね、ピンと来ないって言われちゃうんです。何が足りないんですか？あと僕には。なんで僕がモテないんですか？見かけですか？容姿ですか？お金ですか？
怖い。怖い。
怖いって言われて
る。怖いよ。いや、でも佐々木さん別にね、そんな変な顔してないですよね。
うん。ありがとう。
背も高いし。
はい、ありがとう。
別に剃ってるわけでもないし。はい、ね、なんでモテないんですか？
はい。で、僕も、その客観的に見て、なんで自分がモテないのか、
うん、
まあ、超モテるっていうのは、選ばれたステータスの高い人しか無理なので、うん、まあ、望まないですよ。人並みにモテたいんですよ。人並みにモテないんですよ。うん、おかしいなって最近思い始めてきて。 なぜ僕がモテないのかを、うん、もっといろんな人にね客観的な意見をもらいたいと思うんですよ、うん、
あ、じゃあ一回、はい、人並みにモテるの定義をしてみましょうか。
はい、
人並みにモテるの定義が間違ってたら普通なのに、はい、普通以下に感じてるってことがあるかもしれないです。
なるほど、うん、
人並みにモテるとは、
とは、
とは、
うん、
まず女の人とまずお付き合いしてから、お付き合いしたらお付き合いしてるなりの行為をするじゃないですか、
はい、
ABC と、
はい、
そういうのが起こらないんですよ、
うん、付き合ってた
のなぜか、うん、最近それに気づいて、うんうん、まあ、もしかして僕って男性的な魅力が全くないのかもしれないって言って相手に聞いたら、うん、まあ、ないって言われて、うん、そうなったわけなんですけど、
あ、それはなんかあれですか、落ち着きすぎちゃったんじゃないですか、
かもしれない、うん、そうかな、落ち着きすぎ、なんで落ち着きすぎてしまうのか、
それデータの量は十分にあるの、それ。
データの量って。
だって、こう、一個しかさ、検証元となるデータなかったら分かんないじ
ゃん。まあまあね。あ、でも確かにそれは、その人は一人だけだったよね。でも、大体いろんな人に言い寄っても、なんか、佐々木さんはいい人だけどピンとこないよねとか、佐々木さん、多分、いい人見つかるよってみんな言われるんですよ。そう言って断られるんですけど。
うん、
そんなに言うんだったら俺と付き合いよって思うんですけど
同情するな、金遅れ的なや
つ、そうそうそう
そう、おおうおおう、うん、
なんで
なんで
なんでモテない
なんでモテないか、
うん、
ちなみにこのリスナーさんに補足すると、うん、今日初対面だよね、
そうなんですよ、
まあそういうところじゃないかな、
僕でもなんかそのね最近割と
だってほら、あ、だってさ4時間ぐらい前に初めて会ったでしょ、
うん、そうだね、でもなんか最近僕女の人にとりあえず意見が欲しいから、うん、挨拶代わりに恋愛相談するっていうのをしてるから、ちょっと割と僕にとっては自然な行為なんだけど、
うん、
なんでみんなその動揺してるのっていうことに僕は動揺してるんだけど、
これじゃない、
これ、うん、それダメ、恋愛相談がダメだった、
別に恋愛相談すること自体はいいんだけど、そもそも佐々木さんの人の隣とかを知らないかったら、
はいはいはい、
その佐々木さんに合った適切なアドバイスっていうのはできないじゃないですか、ね、
あ、そうですよね、じゃあどんな男性が好みです か、 ですか、今のだいたいカタログでだいたい分かったんですけどまあ特別な体験をさせてくれるけども、うん、割とどういうんだ、誠実、誠実だけどないか、特別な体験をさせてくれるイケメンがいいんですか
まあまあまあ、今、贅沢言ったら二次元だし。
あ、はいはいはい。
まあ、いいと思いますけど、そうだな、なんだろう。一緒にいるときは、その、自然体でお互いいたいな、はい。
自然体で接しられる、接せられる人。
そうですね。
はい。
がいいなと思ってて、はい、でも程よく盛り上がれるタイミングが欲しいな、と思います。例えば、なんか別に月一回なんかしようということじゃないんですけど、お互いの誕生日とか、
はい、
たまに旅行に行くとか、うん、そういうなんかいつもはゆったりして楽してるんだけど、普通にいたりいるんだけど、うん、たまにそういうちょっとね、そのロマンチックなとこに行ったりとか、
はいはいはい、
ちょっと遊びに行ってみるとか、
うんうん
う
ん、
そういう緊張感と楽なところのメリハリがつく人がいいんじゃないですかね。
なるほど。
うんうんうん、
楽なところか、そこはもうってなった。僕もなんか女の人が特別な体験は好きだってことはなんとなく分かってたんで、
うんうんうん、
まあ、とりあえずなんかイベントを用意しておけばちょろいだろうと思って。
あ、その考えがいけないじゃないですか。
それ。
そう。
そうなんですね。
あと女の人って、はい、自分のことを分かってもらいたいっていう子が多分ある人が多いと思うので、はいはいはい、なんかその決めつけはまずいけないと思いますよ。
いやですかね、うん、僕も割とその心理学の本とかを読んで、うんうん、女ってこんなもんだろうって分析はしてるつもりだった
って。こいつの頭でっかちが。やっぱない。
あの一般的にはそのイベントとか好きだから、はい、タイミングあったらしてあげたら喜ぶとか多分分かると思うんですけど、はいはい、その人によってその喜ぶ度合いが、ここのポイントで喜ぶとは違うと思うんで、ね。ね、
うん、
なるほど
ね、イベントではちょろいと思うけどイベント嫌いっていう人もいるから、
ね、そうです、
なるほどね、
そういうのやんなくていいんだけど思いとかやるから
、ね、まあまあ人によりますよね、
ポストに何かが届いた
そうか、やっぱそのバランスも大事なんですね、なるべくその人が求めているゆったりとイベントのバランスを読み切り、
うん、
程よいタイミングでイベントを用意できるようになればいいと、
そう
そうだね、
うん、あとは佐々木さんがしたいようにできればベストです。
したいようにできるというのは、
それは佐々木さんは今誰かの、
はい、
例えば誰かに対してアジャストしようとしてるじゃないですか、自分を調節しようとしてると思うん
ですけど、あ、そうですね、
そのタイミング何したらいいとか、
はい、
それだと多分疲れちゃうと思うんですよ、お互いに、
お互いにですか、うん、僕だけで済まされないんですか、それは
済まされない、
佐々木さんもその彼女に対することをしてると佐々木さん自身が疲れてきて、はい、佐々木さん自身に余裕がなくなりますね。そうすると態度とかで分かるんですよ多分やっぱり。
ほう、うん、僕の人生他人に合わせることしかしてなかったので他人に合わせることが自然体なんですけど、どうすればいい？
あ、そういう人もいる、うん、私もそういうタイプですけど。
あ、はいはい、
いやまあなんか無理させちゃってないかなって心配になっちゃったりとか、はいはいはい、そういう風になんかそう
思われたら負けと
ま, まあ負けかな。
心配させたら負けと、
はい、うん、
じゃあもうオラオラ系女子ですか。
そう、僕なんか気づいたんですけど、うん、そうなってくると割とギャルとかが親和性高いんじゃないかなって気が最近して
きた気がしてきた、
うん、
あと平日すっごい忙しい人とかいいんじゃないですか。
というのは
平日はすっごい忙しいから全然会えないんだけど、週末とかは2人でまったりできるとかだったら別にそんなにイベント頻繁にしなくてもいいし、
あ、なるほど、
ゆったりできるっていうのがちょうどいいっていうかもしれない。
なるほどね。
平日が刺激的だから、うん、休日は癒しを求めて
る。あ、なるほどね。確かに癒し以外でするのは楽そうですね。ただいればいいんですから。
そういう、こういう感じじゃないよ。
難しいな、うん、本当に恋愛トーク深いですね。相手に合わせていろいろプレイングが変わってくる。
ゲームだと思ってるぞ、
うん、まあまあゲームを見出すことは別に否定はしないけど、
うん、ていうかゲームだと思ってることが悪いって思われてるのは納得いかないんですよ。むしろゲームだと思ってるからこそ
ゲームっていうのは別に間違っちゃいないけど、うん、お前が思ってる以上に多分選択肢とかが複雑だよ、
うん、そうなんだよね。
お前3択だと思ってるゲームは実は3択じゃなくて300択ぐらいかも。
そうなんだ。
パラメータがお前の思ってる以上にあるぞってことだよ、う
ん。で、俺これだけ結構努力してるつもりなんですけど、これ以上どう努力すればいいのか分かんないんですよ。
努力しない努力。
それが分からない。
それが分からない。
うん、
じゃあ全く女の子と考えないで、生活してみ
る、うん。そしたら自然にモテるようになる。
うん。
え、即答？即答？そんなに？
林さんの好きなことに対してめっちゃ打ち込めばいいような気がします。
そう。おう、俺の好きなことを打ち込む。
そう。それに対してやりたいことやるってなってたら多分いいなって思ってくれると思う。あと出会いも結構増えるんじゃないですかね、
はい、
出会いとかも結構増えるかなと思ってて、なんか自分がやりたいことって絶対一人じゃ成し得ないことがの方が多いかなと思ってて、それでなんか必要があるから誰かに会いに行ったりとかもあると思うし、ね、そしたら多分いろんな人に会う機会も増える、う
ん、僕割といろいろやってるつもりなんですけど、これ以上やれって、
いやいや今やってることでいいよ、うん、
超打ち込んでますよ僕。
今何してる？サバゲー行く、
サバゲー行くとこのラジオをやる、
うんうん、
あとはボードゲーム、
あとボードゲーム作る、作るの考えたり、
うん、
割と限界じゃない、
でもそれとか続けてればいいんじゃないですか。
それでいいじゃん。
なんでモテない俺
いタイミングの問題じゃないですか。
タイミングの問題、じゃあ今の僕のプレイングが間違ってない、
間違ってないでしょ。
おお、じゃあこのまま行けばモテるはず。
てかこれ以外のことをやってモテても多分続かないですよ、
うん、
これ以外のことっていうのは
例えば何か新しく何かを始めて、
それ
をやって何かしても続かない。
確かにね。
だからサバゲ女子見つければいいんじゃない？
そうそうそうそう。うん、サバゲ大体彼女連れで来るから
女の子。サバゲ婚とかないですかね？
でサバゲ誘えば、あ、その誘う誰かいない、
ね。いや誘ったりしてますよ。ちょこちょこ誘ったりしてますよ。
うん、じゃあそうこ
で。
うん。
そうだから自分でもわかるんだけど、俺のプレイが間違ってないんですよ。なのにモテないから相談してるんですよ。
はい。
はい。すいません、なんか動揺させてしまった。うん。
うん。
こんなに。
狙いとかないの今。この人狙ってるぜ。
あ、狙いはありますよ。
お！
じゃあいいじゃん。そこ狙えばいいだけの話であってさ。
俺、成功するビジョンが見えないんです、それ以外に。
ああ。
このままでいいのかっていう相談なんですけど。
じゃあ質問内容変わってくるでしょ。それ、その、
人に対して
でしょ。
でもね、ちょっとまずいかもしれない。恋愛相談をちょっとしてみようって思って、
うん、
割と最初の方に、
うん、
その恋愛相談を
試み
た、見たタイプなんですけど、ちょっと割とね、
うん、
その恋愛対象として見られないような感じになっちゃってやばいかもしれない。まずそこそこのブスが一番いいんじゃないかの展開しちゃって。
って言ったの。
うん、僕思うんですけど、
その本人に、
うん、女性で一番素晴らしいのはそこそこなブスだと思うんですよっていうのを、うん、まず最初に言っちゃってちょっとまずいかなって。
いいんじゃない。でも逆にそれでシュート決めたらもう完璧でしょ。
確かにね。
じゃあ行けよそれで、
うん、
この話したっけ、そこそこなブスが一番いいんじゃないか説。
わかんないけど、
うん、
わかんないけど、
うん、
あと大声で言わないけど賛同する。
おお、
でもそれは真理だと思う、うん、それはなんか心理的にも、
うん、チヤホヤされてる女はやばい。
だからオタサの姫が存在する。
そうそう。
その理論、オタサの姫の存在がその理論の、
本当だ、
あの証明だから。
そうそう。でもオタサの姫までメンヘラになってきてるから、うん、そこそここのブスすら、うん、なんか
言い方が悪い。調子いい。そこそこのブスって言うからいけないんで、言い方が悪いですから。
でもその通りでしょ。
だから、ね、でもね、パッと見た時に男が女の人見た時に、あ。うん、あ、なんか俺でもいけそうって
思
ってる人が一番モテる
って
言うから、
そうそう
そうそう、だから2番って一番モテる説でしょ、
うん、そうそう、だからみんな実は男の遺伝子の中にはそこそこなブスが一番いい女っていう刷り込みはあったんだけど、うん、最近その自然界のバランスが崩れ始めてきてるの。 そのそこそこなブスがモテ始めてきて、そのサークルクラッシャーだとかメンヘラっていう立場になってるからね。別にね、そのセリンさんがそこそこなブスとは言ってないですよ。今ちょっと危ないなと思ったんで、ちゃんと釈明しましたけど、むしろ可愛いから、可愛いからメンヘラって言えるんですよ。今までの常識では可愛い人ほどメンヘラだったんですよ。でも最近そこそこなブスまでメンヘラ化してきて、
うん、
やばい。これが人類のね、滅亡のね、足がかりなんじゃないかなと僕は思ってきて、
はい、
危機感を感じてます。
へ
ぇ、はい。僕の話が高次元すぎてみんなついてきてないんですか、もしかして。
まあ、高次元。
あの、やめようか、そうちょっとね、無理やり繋いでる感も出てきたので。
え、その人の話はしないわけ、その狙う、狙ってる
人の話。気になっち
ゃいますよね。ああ、長くなっちゃうね。あのね、あの、うん、実はその、モンハマッチ君があった翌日に、
う
ん、デザフェスがあったんですよ、
はいはい、
デザインフェスから。
はいはい、
でその女の友達に、なんか別に恋愛対象でも何でもないんですけど、うん、その人が女の子を紹介できそうって言い始めて、今度デザフェスに行くんだけど佐々木も来ればって言われて、
うん、
デザフェス時に会ったらなんか紹介して、
うん、
食事でも行こうって言われて、
うん、
で朝からいつのタイミングで出会うか分かんないから朝から行くじゃないですか、うん、デザフェスに
、はい、
まあ会場時間くらいから、
うん、
そっからね終了時間までねひたすら待たされて、
うん、
かわいそう、うん、
やっと見終わったっていうから合流できて、
うん、
その後食事に行きました。
で、その時初めて会った人、
初めて会いました。
で最近じゃん。
そう、最近なんだよ、
うん、
でその時僕もまだその女の人に恋愛相談するっていうのが慣れてなかったから、うん、まあ、いきなりそのそこそこなブスがモテる論とか女は悪の根源論とかを展開しちゃって、
うん、
まずいなってなったんですけど、
う
ん、なんかねその子もデザフェスに行ってるくらいなんでものづくり好きだったんですよ、
うん、
でデザフェスの製品を見ながらこれこうやって作ったんだもんだね、こうやって作ったんだねって僕のうんちく展開してたら、
うん、
割と乗ってきて、
うん、
なぜか帰りに一緒に、東急ハンズに寄って、
お、いいじゃん、
いろんな素材とか道具を見ながらうんちくをお互い投げ合うっていうことが展開した後、その後ちょっとねデートの約束にこぎつけ、ちょっとデートしてきましたよ。
あ、したの？
ええ、だいぶ進行してるじゃないですか。
してるじゃないですか。
うん、
まあまあ、
あれ、
ちょっと続報を楽しみ
にしてます。なるほど。はい。あ、じゃあその帰りに行ってうんちく垂れ流した時はさ、
うん、
別になんかなんていうの、肩肘張ってないでしょ。
そうだね。
うん。
じゃあいいじゃん。
来てるかな。
合ってる。波長が合ってる。
波長合ってるかもね。
うん、
あとあれに来ました。ついでに言うとあの川崎でデートすることにして、
うん、
野沢国くんに前、
その人、
その人、
ああ、それがその人だったの、
は
あ、
うん、川崎でデートするとこあるかなって来たら、なんだっけ、あそこ名前、
あなたのウェアハウス、
ウェアハウス、
うん、
ウェアハウスがいいよって言われて行ってみたらね、
行ったことあります？
ないです。何の店ですか？
これね、言いたいけど言っちゃいけないんだよ。あれはね、
言うと面白
さ出落ち、そう、言うと出落ちになっちゃうから。
ちょっとじゃあ秘密で。
あれね、最初切れそうになったよ。
え？
最初切れそうになったよ。
マジで？
うん、どう見てもね、あんなところ入
る、あ、その、まあ、入る前にね、
うん。入る前のハードルが半端なくて、
うん、
最初入り口すら分かんなかったんだけど、
そうそうそうそう、
入り口の前でフラフラしてたら、めちゃめちゃ驚いたことが起こって、うん、中に入っても怖くて。
うんうんうん、
すれ違う人すら怖くて、どんな人
ですか？ちゃんと全部入った、2階3階の上の方まで、
はい、
ちゃんと何回か行った、
全部行った、
あ、全部行った、じゃあその違いとかも見た、
うん、全部行って分かったけど、中は割と普通に楽しめるとこなんだけど、
そうでしょ、そうでしょ、そう
でしょ、でも割とそこまで楽しめる、切れるってこともないから、
うん、
割と中行ったらスッと帰ってきたって感じ、
うん、
あと出口が分かんなくて混乱した、
うんうん、まあでもちょっとネタになるでしょ、
うんうん、 あ、ネタならいいですよね。
話のネタにはなるでしょ。うん、その日一日ぐらい持つでしょ、話のネタとしては。なんかあったら、あの時あれだったねってできるでしょ。
そうそうそう。そういう意味では、
モテる。
最初は野沢国に怒りの電話をかけてやろうかと思ったけど、うん、なんか、で終わったら、うん、なかなか良かったな。
ほら。
でも、あの施設は本当にその入り口と出口が一番楽しいね。
でしょ、だからそう、俺、いい
よ。だけの施設とか、良かったです。まあ、あとは雑貨コーナーとか巡って、うん、よくあの、そのなんだろう、お互いのことがよく分かってないカップルあるあるのビレッジヴァンガードに行ったんですね。雑貨屋見ながらね、とかね、して帰ってきました。
いいじゃん。
うん。
うん。なかなか。その人でいいしね。
うん。頑張る、うん。もう女だったら誰でもいいんで。
失礼だね、それは。それはすごい失礼。
これも僕のまた一つある、あれなんですけど、男はぶっちゃけ女なんて誰でもいいんですよ。自分に声が向いてる女だったら誰でもいいから、そこそこのブスのメンヘラがモテるんです。ほら、賛同したいけど言い切れない。
いや、そうでもないでしょ。でもあれだよ、人はさ、好意の扁桃性ってあるからさ、
うん、そうだね。
好意を向けられると、その人は気になるっていう心理があるから。
男性は特に強いでしょ、それが。
強い。
ほらね。
男の人は、女の人に気になってますって言われたら、
うん、
コロッといく
か。そうそう。女性の告白して OK もらえる確率は8割っていうからね。だから好きな人がいたらとりあえず告っとくといいですよ。
わかりました。
そう、そんぐらい。
うん。
だから佐々木に告ったら絶対大丈夫だと思う。
絶対大丈夫ですよ。僕に告ったら多分もう 100% 成功するんで、ぜひ僕に告白してください。
はい。
はい、
やったじゃん、
はい、
これで、
はい、
応募が来るかもしれない。
でもね、うん、あんまね、あの軽蔑されたくないんで、うん、ちゃんと言いますけど、僕付き合ったらめちゃめちゃ多分重いタイプなので、うん、浮気とか絶対しないんで、
うん、え、浮気しないの当たり前じゃないですか。
そう、当たり前です。だからそういうふざけたやつらと一緒にしないでください。
すいません、うん、一緒にしたわけじゃないんですけど、
はい、うん、はい、僕と付き合っていただけたらね、もう相手が潰れるまで重くいくので
潰さないで潰さないであげて、
逆に潰すまでいか
んって。思いがなんで悪口なのか分かんないんだよね。思いに越したことないじゃないですか、恋愛で。相手のことをちゃんと真剣に考えてるってことですよ。
それがプレッシャーになって辛いってことですよ。
贅沢すぎるなって僕は思うんですよ。超重い女性と付き合ってみたいね。私
重いの、ね、あ、
重さ比べ、
俺の方が縛るぜって。
そうそうそう、
私の方が縛るわ。
面白いかも。
そう
そう、どっちの方が逆先に。
あんま聞かないよね、思い同士が付き合ったって。だいたい一人が悲鳴を上げるじゃん。
うん、思い同士は心地いいから表に出ないんじゃないの。
うん、
その場合
なのかな。
あ、多分思いって何かと比べても重いじゃないですか。
うん、
それ相手が軽くなければ重くならない。
うん、なるほどね。
だから軽い同士でも重い同士でも同じだったら、
うん、あ、普通ってこと。
そう、
なるほどね。
だからそういうことなんじゃないですかね。
じゃあ僕の持ってる重さに耐えられるというか、うん、僕と同じ重さを持ってる女性と付き合えばいいって話。
そう。
だから重い、あなた重いですか。
あ、そう。
マジ重いですよ。
そうそう。
マジですか。
それ使う。
うんうん。
うん、次からちょっと女性にその挨拶代わりに、あなたもしかして恋愛で重いタイプですか。
やめてやめて、本当にやるのやめた方がいい。
うん。
あ、じゃあ僕、うん、あのよく重いって言われるんですよって。ちょっと軽く相談だけで言って、うんうん、あ、わかる、私もってなったら、おこいつって。
あ、それだ、
そうだそうだ。
ちょっと今日からツイッターのちょっと自分の自己紹介も書き換えるかも。
ちょっと重いんです
けど、どうも佐々木です、重いです。
どうも佐々木です、恋愛に重いタイプです。、う
ん、それそれだ、
それですね。はい、
それで行ってみよう。
行ってみましょう、はい、時間もそろそろよろしいので。
解決。はい、
はい、それでは告知をして締めましょうか。
はい、
はい、告知、シーサーブログでこのネットラジオをやっています。モテゲーで Google 検索していただければトップの方に出ると思いますのでよろしくお願いします。はい、ちなみに Twitter もやっています。 Twitter でモテゲーで検索していただければ黄色のバッグに、うん、ドット絵の僕らのアイコンが出てくると思うのでそちらで意見等よろしくお願いします。あと、iTunes の、ポッドキャストのアプリで聞くのが一番楽だと思いますので、検索して調べてみてください。あと、最近ニコニコも始めました。つっても天才だけなので、このラジオを聞いてる人は見る必要はないと思います。
まあ、説明文。佐々木の説明文が読みたい人くらい。
そうだね。あの、うん。野沢国を本当にディスるのが楽しくて。
ひど
パクリコラージュの魔術師、ザ・ザ・クニツヤ。
ひどいっすね。それひどいよね。クニツヤさんには失礼だから。超失礼。
はい。そんな感じで、
はい。
締めましょう。せーの、モテゲー男子ボイスでした。
生徒1の野田くにでした。
生徒2の恋愛に思いつかしでした。
生徒 M のセリノでした。
さよなら。